栗岡清美の声の力 Think and Heart。
あなたの夢は何ですか。
おはようございます。パーソナリティの栗岡清美です。日曜の朝、いかがお過ごしでしょうか。この番組は声という音が持つ力に魅了された私が日頃シンク思うこと、ハート感じていることを語る番組です。番組のテーマは大きく分けて2つあります。1つは私の専門である声に関する話題です。実は声にはものすごい力があります。声に関する一般的にはあまり知られていないことをシェアしたいと思っています。そしてもう一つは裏テーマとでも申しましょうか、私自身の人生を語ることです。42歳から58歳までの15年5ヶ月の介護経験を経て、心身ともにボロボロだった私がどうやって自分を取り戻し人生を歩き直せたか、ありのままを語りたいと思っています。そして今回は私の専門である声がテーマです。声はその人をその声のようにしていく、これは私の声の哲学でもあり、声は人生そのものを動かす力があります。今日はそうしたリアルな体験をお聞きいただける機会となりました。レッスンを通して本当の自分らしさを取り戻し始めた女性のストーリーです。ゲストには私のレッスンをご受講くださって2年になる柏木千佳さんをお迎えして、とっておきのお話をお伺いしたいと思っています。最後までお耳のお付き合いをいただけたら嬉しいです。京都駅前コンフォートボイスサロンアイウェを提供、栗岡清美の声の力 Think and Heart はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局京都スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、ご縁応援貢献夢の種。
2年のレッスンで本当の自分らしさを取り戻し始めた女性のストーリー。本日のゲストは私のレッスンを受講くださって2年になられます柏木千佳さんをお迎えしています。千佳さん、おはようございます。
おはようございます。柏木千佳です。よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。もうこうしてね、千佳さんとスタジオで収録だなんてね、もう私夢を見ているようです。はい、どんなひとときになるか、もう存分に楽しんでいただけたらなと思います。さあ、では早速お話を伺っていきましょう。まずですね、レッスンを受講される前はどんな状況でいらっしゃったかから伺っていいですか。
はい、私は声を使うときにいつも喉が痛くなってたんですね。で、喉が痛いっていうのが日常的で、喉飴とか薬とかが手放せない状況でした。で、そしてそんな状態で出した声っていう自分の声は大嫌いでした。今だからこそ分かるんですけれども、声が嫌いっていうのは体からのサインだったと思います。私は自分の感情を無視して麻痺させて、で抑え込んでいました。なんか感じることすらをもう許してなかったですね。で、感情を蓋するから喉が痛かったんだって今になって思います。私は小学生の頃から、小学生の頃なんですけど、学校の教科書の音読が好きだったんですね。で、家でも宿題でもないのに声を出して ね、本を読んでっていうのを遊びとして楽しんでやっていました。学校でその音読当てられた時には、まあ、常に練習してることになるのでね、うまく読めるわけなんですよ。で、例えば学校で劇をしますっていう時に、まあ、ナレーターに押されたりして、周りからも認められてて、でそこそこ自信があったんです。ですが、成長していくにつれて、こう人に合わせたりとかで、失敗して恥ずかしくなってしまったりとかを繰り返しているうちに、声が出せなくなって、で声に出して読むこともやめてしまってました。でも、まあそれでも得意だったっていう記憶は残ってたのでね、子供が生まれて、こういざ子供、自分の子供に読み聞かせをしてしようという時に、まあ、あの勇んでやったわけなんですよ。でも実際やってみると、声は汚いし、喉は痛くてたまらないし、でもう思ったほど人に伝わらないし、で絵本読みながら自分の方が寝てしまうみたいな、なんかこんなはずじゃなかったのにっていう風に悩んでました。
なるほどね、そうでしたか。でいよいよ、まあレッスンを受けようかなっていう決断の時が来るわけなんですけど、なんでやってみようかなって思えたのか教えてください。
はい、声を出したい、声で表現したいっていう思いは心の奥底にずっとありまして、で声っていうものがとても気になる存在だったんですね。だからその声を美しく使っておられる清美さんがとっても気になっていて、でいつお近づきになれるかなっていうタイミングを見計らってたんですよ。である時、その入門講座をオンラインでやってくださるっていうのが、それを見つけて即申し込みました。でそこで初めて、その喉が痛くなるっていうことは普通じゃない、おかしいことなんだっていうことが分かったので、でそこからパーソナルレッスンにつながりました。
はい、ありがとうございます。で、まあ、レッスン前に感じていた不安とか迷いとか、どんなものがありました？
はい、その入門講座を初めて受けた時、その理論がとても難しく感じたんですよね。でその基本的な体の作りとかすら分かってなかったし、で初めて聞くこともたくさんあったので、頭がパンパンな状態だったんです。でなので、分かるのかなとか、できるのかなっていう不安がすごくありました。でもその現状を変えたいっていう思いが強かったので、とにかくやってみることにしました。
はい、もう私も思い出します。2年前、はい、よく飛び込んでくださったなってすごく嬉しかったです、はい、さあそうやってスタートしたわけなんですけど、実際にレッスンが始まってみて、最初に感じた壁とか違和感、どんなものがあったか伺っていいですか？
はい、体のね、詰まりとか体の硬さっていうのが指摘されるんですけれども、自分の体のその現状が全然分かってなかったんです。で先生から、詰まってるよ、硬いよって言われても、そうなんですかっていうような感じ でもその感度が鈍りきっているっていうことすら分かってなかったんですよね。で、まあ、ひたすらこう自分の体と対話し続けて、でそうしていくんですけれども、痛みの原因っていうのが一つではないので、やってもやってもその目に見えてくる成果っていうのがなかなか現れなかったので、ちょっと苦しかったです
ね。はい、そこをよく乗り越えてこられたわけなんですけれども、まあ、これは自分にとってとっても大事だなって思った学びというのはどんなところにありました？
はい、早い段階でね、その自分の声で癒されるっていうふうに習ったんですけれども、そんなことあるって、まあ、不思議に思ってました。
そうですよね。
でも今なら癒されるんですよって自信を持って言えます。
お、すごい。
はい、はい、まあ、なんならね、メンタルが落ちてしまった時とか、ちょっと体調崩したりした時に、はい、その自分録音した自分の声を聞きたくなるっていうような感じを味わってます。
すごい。
はい、であとね、その 人とか周りに合わせて作った声を出しているっていうことすら知らなかったんですよ。
はい、ね、
はい、もう知らなかった
んです。そうなんですよ。
はい、でね、その作った声っていうのを使うと本来の自分の声とは違うから、結局自分自身を認めていないっていうことなんですよね。はい、でその本当の自分の声を使うことで、その自分の出す声と自分自身が一致する。でそれは自分自身を丸ごと認めて受け止められるっていうことなんですよね。でそのこれっていうのは何者かになろうとするのではなくて、そのままの私を生かすっていうことになるので、もう何よりもメンタルが安定するっていうことがもう、まあ、身をもって体験できたっていう感じがします。
はあ、もう私涙が溢れそうです。ありがとうございます。はい、まあ、そういうふうな学びを得られて、いよいよね、変容が、ちかさんの変容が始まっていくわけなんですよ。で今でも覚えている印象的な、まあ、瞬間だとか変化を挙げるとしたら、もうたくさんありましたけど、うんうん、代表的なものを伺っていいですか。
はい、2年目に入ってからぐらいだと思うんですけれどもね、うんうん、その体の声っていうのが、まあ、聞けるようになってきた時ですね。なんかその自分の力みにやっと気づいたんですよ。
やっと気づけた。そうね、そうでしたね。はい、うん、その
何回も何回も緩めてって先生に言われてるんだけれども、そうそう、はい、緩めることにすら力を入れてたんですよね。
そうそうそうそう。
でも、例えばあくびするのに力を込めるとか、
そうそう、
あくびってどうやってするんですかの世界なんですよね。でそのやっとその本当に緩めるっていう感覚が、うん、まあ、つかめるようになったっていうのは印象的な時ですね。うんうん、で、まあ、あとはね、先生からあと周りからも頑張ってるよ、私は頑張ってるよ、で頑張ってきたねって言われるんだけれども、うん、私まだまだですっていうような感じでね、うん、全然その頑張ってるっていうことも気がついてなかったんですよね。でそれは頑張ることが良いことで、頑張ることが正義だっていうその観念が縛りつけてて、でそれが体の力みとなってね、現れてたんだなっていうことがまた分かりました。
すごいですね。はい、深い、
先生のおかげですよ。
いやー、深い、ありがとうございました。はい、じゃあね、その周りの人からこういろんな変化をなんか言われたこと、指摘をされたこと、
はい、
ありましたか。
はい、そのね、体をね、うん、とにかく緩め続けて、
そうね、うん、
で力みが徐々に取れていって、うん、そうそう、で肩の可動域とかが広がったりとか動くようになったりとか、で猫背が治ってきたり、うん、巻き肩がちょっとマシになってきたり、でまっすぐに立てるようになったりって、少しずつ
なりましたよね。はい、
姿勢が整ってきたら、そうそう、趣味でやってるバレエの先生が、ちょっと姿勢が綺麗になったねとか、肌が綺麗になってきたんじゃないとか、
そうそう、
って言ってもらえたりとか、
ええ、
でこの数ヶ月ぶりに会った知人から小顔になったんじゃないって言われたりとか、
確かに確かに、
はい、うん、なんか美的ないいこうな指摘がありましたね。うん、
嬉しいですよね。嬉しい指摘です。はい、いや実際たちかさんはワンレッスン120分なんだけど、
はい、
そのレッスンの間にでもどんどん顔が変わられましたよね。
はい、ビフォーアフターの写真が、
そう、はい、必ずレッスンごとにビフォーアフターの画像を記録するんですけど、まあ誰ですかぐらいに、
はい、
お顔がね、
はい、
変わっていかれ、
はい、そうです
ね。え、
はい、
でちかさんが非常に興味深かったのは、はい、自分のお顔がどんどんとリフトアップすることに自覚があるっておっしゃった。
うん、あ、そうです、そうです、はい、
後にも先にもちかさんだけ
そうなんですか。
そうそうそう、皆さん変わるんだけど、そこまで敏感にご自身の変化をキャッチしてくださる方っていうのが突出してましたね。
あ、そうでしたか。
はい、で今私の目の前でも変化中っていうこういうちかさんです。
はい、
さあ興味いっぱいのお話だと思います。続きは後半で伺っていきましょう。 今日は私のレッスンを2年受けてくださっている柏木ちかさんの貴重なストーリーをお伺いしています。ではちかさん、後半もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、さあそしてですね、周りの人たちからも見た目も声もいろいろと嬉しい指摘をもらうようになられて、2年経った今どんな気持ちでお仕事をなさったり日々お過ごしになられているか伺っていいですか。
はい、これまでね、周りの雰囲気とか、周囲の音とか人の顔色っていうのに合わせて流されてきたっていう感じなんですけども、音を通してね、周りの音を自分がどう感じるかっていうことに敏感になってきたことで、自分がコントロールできると言いますか、その先生の言葉を借りると自分でハンドルを握るっていうことがなんか信じられるようになったし、それがちょっとできつつある自分っていうのを感じることができるようになってきました。で、その自分が出している声っていうのが嘘がなくてごまかしているものではないから、なんかそういうのを聞いていると、自分の感情に素直になっていいんだよって思えるようになってます。
いやー、感動ねえ、今使っている今出している声に自分を感じるってことですよね。あ、
そうですね。
いや素敵素敵。だから本当それって自分の人生の舵を自分で握ってる、そう言っても過言ではないと私は思ってます。
はい、
ありがとうございます。はい、例えばね、じゃあこの2年前、もしもレッスンをしていなかったら、今の自分はどうだったかっていうのをちょっと振り返ってもらいたいと思うんですよね。で、まあ、あえて2年前の自分にね、声をかけるとしたら、なんて言ってあげたいですか。
はい、一言、レッスン決めて偉いよって。
いやパチパチパチ。
なんかその半信半疑だとは思うんだけど、声の力っていうのを信じていいよって、なんかそう伝えたいですよね。なんか内容は確かに難しいこともあるんだけれども、やってみるとなんかすごく面白くて。
そうでしょう。
なんかね、私の例で言うと、その呼吸が浅いって何度も言われるんだけれども、深いっていうのは未知の世界なんですよ。
そうよね。
で、その横隔膜を緩めてって緩めるって言われても、横隔膜ってどこまで動くんだろうっていう不思議な、もう全然分かってなくて、いかに自分の体っていうのを分かってなかったかっていうのを思い知りました。
なるほどね。
で、その自分の体って知ると面白くて楽しいんですよ。
そう、
だから、楽しいからぜひ頑張ってって伝えたいです ね。2年前の自分に。
ねえ、はい、よかったよかった。実際ね、レッスン受けられて、やっぱり声って喉で頑張るものじゃないっていうのがどうですか、感じれてます。
はい、もう今もしみじみ感じてます。まだまだこう、伸びしろこ、
そう、はい、伸びしろこ、
伸びしろこなどで、
そうよ、どうしても皆さんね、喉でどうにかやっちゃおうって思いがちなんだけど、もうそれはおすすめしないんですよね。
はい、
その意味がちかさんなら割り勘っていただけますよね。
はい、でも、分かっているとできるは別のこと。
素晴らしい。そうなのよ、そうなのよ、そうなのよ。
はい、
でもね、再現性高まりましたよね。
そうですね。
素晴らしいと思います。でね、こんな風にして着実に歩んできてくださったんですけれども、まあ、もう目下絶賛現在進行形ということでさらに1年後のね、ご自分には、どんな声をかけたいっていう思いでいらっしゃるのか、そしてこれから声とはどんな関係でいたいかっていうことを伺いたいと思います。
声との関係、声は、今の私の状態を教えてくれる 鏡であり、
そうね、
うんうん、前に進む私をこう守ってくれる盾のようなものであり、この弱った時のね、弱った私をちょっと助けてくれる癒しであり、
うん、
でその体の不思議さとかそういうなんか不思議な力とかをこう教えてくれるとか、うん、興味を持たせてくれるその探求材料であり、うん、で一言で言うと相棒です。
相棒いいですね、
はいはい、
もう前は嫌いで仕方なかった声が相棒、
はい、
もうこれ人生変わりますよね。
変わりますよね、うん、
本当に
本当に、
うん、素晴らしい。でそのね、まあ、本来の声、声と自分が一致する喜び、違和感がない、うん、そうしたことが当たり前になったら、オートランになったら、うん、どんなことなりそうですか。
はい、あのね、そうですね、なんか嘘も裏もない、 その本当の本来の自分っていうのが声で表現できると思います。なんか自分が自分でいることに許可を出すことができるっていうようなことでしょうかね。
うわ、うん、もうなんか究極のリラックス、
ね、
安心安定安全みたいな、
はい
はい、い
や目指したいですね。
いや、あの慣れると思う、
はい、
私が太鼓判を押したいと思います、
はい、先生についていきます。
もうぜひとも、はいはい、じゃあですね、ちかさんにね、同じようにご自分の声に違和感があったり、うん、声を使うと喉が痛いっていう方がリスナーさんにもいらっしゃるかもしれません、うん、そうした方に何かメッセージいただけるとしたらどんなことですか、うん、いいですか。
はい、はい、私はその元からあったものを自分で見えなくして、で自分の声を出さないようにしてきました。で本当の自分じゃない声を出し続けて、で無意識では違うっていうその心の声、叫びにも気づけずにね、それが痛みとして現れてたんですよね。でその痛み、喉の痛みっていうのは体が教えてくれてるサインだったと思います。なのでそのもし何か痛みとか違和感とか感じるものがあったら、それはあなたの奥底で本当の声が見つけてくれるのを待っているというサインかもしれません。そのサインを、ね、見逃さないようにキャッチしてあげてほしいなって思います。でそしたらこう、まあ、例えば私のようにもっと楽な世界で、もしかしたらもっと想像を超えた世界っていうのが待ってるかもしれませんね。はい、
ありがとうございます、はい、もうリアルなこのちかさんのメッセージがねきっと私たくさんの人に届いていると思います。ありがとうございます、はい、じゃあちょっと最後おまけのお話、
はい、
ちかさん今日一つ夢が叶ったって私聞いたんですけど、そのエピソード伺っていいですか。
はい、小学生の時のその音読画が大好きな私はスタジオでマイクを通して声を届けるっていうことが夢だったんです、はい、50年の時を経て夢が今日叶いました。ありがとうございます。
パチパチパチパチ、はい、いやその話を聞いた時にね、はい、私鳥肌が立ちまして、本当にラジオ番組ね持ってよかったなって心から思いました、はい、いやこうやってお話を伺ってきても、
はい、
こうヘッドホン私たちね収録しながらしてるんだけど、ちかさんの声がどんどん進化されておられるのが、うん、もう本当に肌で耳でなんだけど、はい、本当に心にね、はい、染みるように聞こえてきました。ちかさんどうでした、今日夢を叶えたこの初のラジオ収録。
いやとにかく楽しかったです
楽しかった、はい、
うん、ちょっと喉が痛くなったりしながらも、
うん
うん、この声じゃないなと思いながらも、
うんうん、
でも楽しむことができました、うんうん、やっぱり声を出して、うん、自分の声で表現するって楽しいなって思いました。
そうですよね、はい、いやー、よかったと思います、
はい、
伸びしろ子だから、
伸びしろ子だからまだまだ伸びます、はい
ね、
はい、
そしてその本来のちかさんの声っていうのが まあ、こうした状況でも本当に安定的に再現ができるようになったとき、
はい、
ぜひまたセカンドチャンスで収録っていうのはどうです？
はい、そうですね、うん、はい、励みたいと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、
もうぜひぜひね、ご自身の声との関係、
はい、
相棒に向けて、はい、今日からまた発信ですよね。
はい、
はいはい、本当に素敵なお話たくさん伺いました。ありがとうございました。
応援貢献夢の種。
日曜の朝のひととき、今日も最後までお聞きくださってありがとうございました。本日のオンエアもあっという間にエンディングです。今日は私のレッスンを通して、本当の自分らしさを取り戻し始めた柏木ちかさんのとっても貴重なストーリーをお伺いすることができました。皆様にはどのように響いたでしょうか。そしてここで改めて皆様にお尋ねしたいなと思います。それは、皆様はご自分の声はお好きですか。これがもしかつてのちかさんのようにノーだとしたら、これをイエスと感じられる時間に丸ごと置き換えられることの価値がどれほどのものか、ぜひご想像いただけたらと思います。生涯で最も多く耳にするのは誰でもない自分の声です。だからイエスと感じられることは、自分自身を本当の意味で受け入れて大切に思っていることになります。言い換えるなら、自分で自分を否定していないことになりますよね。そして自分でいいなって感じられる声は、誰にでも必ず生まれながらに備わっています。私はこれをソナボイスと申し上げたいです。そしてその声には、自分の感情をはじめ自分のすべてが現れます。だからこそ、長い人生の歩みの中で本当の自分を出すわけにはいかない場面が度重なると、そこで私たちは本当の自分の声を無意識で置き去りにしてしまうわけです。そしてその声を繰り返し繰り返し自分で聞いているから、自分の声が嫌いになってしまうのかもしれませんね。声から本当の自分へ解放していくこと、本当の自分を表す声、オーセンティックボイス、これを探して見つけて自分に聞かせて本当の自分に帰っていく。だから人生が変わっていくんですよね。こうしたこと、詳しくは番組ホームページに添付のリンクから私のブログにてご案内しています。ぜひご関心のある方はご訪問になられてみてください。さあ、今日の声のお話、皆さんのお心に響いてくれるといいなって心から願っています。それでは皆様、今日もどうぞ素敵な日曜日をお過ごしください。また次回お耳にかかりましょう。お相手は栗岡清美でした。ありがとうございました。